ハレルヤ、主の皆を褒めたたえます。皆さんおはようございます。本日メッセージをさせていただくのは、私武井誠司でございます。生まれて初めての礼拝メッセージでして、とても緊張はしてるんですけれども、その初めての礼拝メッセージをこの愛する本当に大好きなのぼりとエクレシアキリスト教会でさせていただくのは本当に私にとってすごい喜びであります。この場を本当に与えてくださったティムさん、ヤスさん、そして何よりこの教会に携わられるお一人お一人の皆様に心から感謝いたしております。そして何よりも本当にこの場を用意してくださった神様に心から感謝しております。主はどうか私を通して本当に働いてくださりますように、存分に働いてくださいますように心から願っております。今日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。いや本当に温かい皆さん、ありがとうございます。まず初めにですね、ここに来て10ヶ月経つんですけれども、もしかしたらまだ私のことを知らない方もおられるかもしれないので、ちょっとだけ簡単に自己紹介したいと思います。名前は先ほども言いましたが武井誠司と言います。年齢は37歳でございます。で出身は香川県の出身でして、一昨年の夏にですね、神様から牧師になるようにと署名を受けて、こちらに来ました。で、昨年の春から東京キリスト教大学という進学校で進学生として今学ばせていただいております。この教会をで奉仕をさせていただくことになったんですけれども、そのきっかけは父親がティムさんをですね通して神様に出会い導かれた、そういう経緯がありまして、この教会で今年度1年奉仕させていただいております。それを考えますと本当に神様のご計画の深さ、本当に長期的に渡られるその御業の素晴らしさというものに、驚きを感じますし、本当に喜びを感じます。その中で本当にそのティムさんと自分の父との関係があったという、証拠写真ではないんですけれども、この前実家に帰った時にですね、ちょっと面白い写真がありましたので、ちょっと皆さんに紹介したいなと思いまして、こちらもうちの父なんですけれども、誰かわかりますか？この若い爽やかな青年がティムさんですね。これ僕がまだ生まれる前のことなので、おそらく40年ぐらいも前ですかね。ちょうどそこにうちの兄が来てるんですけど、ちょうどまだ兄が生まれたばかりとか、多分それぐらいのことじゃないのかなと思いまして、でもすごく若さあふれるんですけども、笑顔はやっぱりティムさんのママといいますか、変わらないなというか、ちょっとなんか面白い、ちょっと最初のつかみとして使いたいなと思って持って帰ってきました。はい。写真の大元も持ってますので、見たい人はまた後でぜひとも来てください。それでは本題の方に入っていきたいと思います。で本日のメッセージはですね、申命記から語らせていただきます。申命記とはですね、40年エジプトから出てきて、アラノを40年さまよったイスラエルの民がですね、最後いよいよカナンの地に入ろうとする、そういう時にモーセがイスラエルの民に対して語った大説教集であります。しかし今言ったようにヨルダンの川を渡って今からカナンの地に入るということは、モーセはその先は行けないと神様から言われているんですね。つまりはイスラエルの民に対して語るモーセの最後の言葉とも言えるわけです。いわばモーセの遺言と言ってもいいんじゃないでしょうか。そう考えるとですね、この申命記の言葉一つ一つということに、神様の語りではあるのですけれども、モーセの思いというものも非常に伝わってくるところがあるんじゃないでしょうか。その中で申命記を見ていきたいと思います。その中でですね、17章から26章にかけては社会生活の初期点について 書かれております。今回はその中で特に20章の1節から4節までを見ていきたいと思います。その箇所はいわゆる戦いということについて書かれております。読んでみたいと思います。あなたが敵と戦うために出ていくとき、馬や戦車やあなたよりも多い軍勢を見ても彼らを恐れてはならない。あなたをエジプトの地から導き上られたあなたの神主があなたと共におられる。あなた方が戦いに臨む場合は、祭司は進み出て民に告げ、彼らに言いなさい。聞け、イスラエルよ。あなた方は今日敵と戦おうとしている。弱気になってはならない。恐れてはならない。うろたえてはならない。彼らのことでおじけてはならない。共に行ってあなた方のためにあなた方の敵と戦い、勝利を得させてくださるのはあなた方の神、主である。申命記20章、1節から4節。と戦いについて書かれておりますが、皆さんにとってその戦いとはどういうイメージがあるでしょう。戦いですね。パッと意味するの、私なんかその戦国時代とか歴史が好きでして、真田丸もずっと見ていましたけれども、実際の剣や槍を持っての戦いだったり、いわゆる本当に戦争ですね。そういうものもイメージすることもあるでしょうし、かたやスポーツなんかもね、戦いといえば戦いですよね。で、特にサッカーなんかがワールドカップなんかかかってますと、負けられない戦いがそこにあるとか、なんかキャッチフレーズ出ますよね。本当にプレッシャーすごく大きいと思いますけれども。スポーツも一つの勝ち負けが出るという意味では戦いとも言いますね。本当にその受験戦争、受験との戦いであったり、何よりやっぱ自分自身との戦いとか、そういうものもあるんじゃないでしょうか。で、自分自身の戦いで言えば、私はパッと自分に当ててみたら、やっぱダイエットとかですかね。このお肉とかケーキとか、自分との戦いあるんですけれども、もう毎回1ラウンド KO 負けなんですね、これは。本当に。いや、先週もセルグループで美味しいケーキが出てきて、迷うことなく美味しくいただいたんですけれども。はい。それぞれに戦いはあるかなと。自分はまだまだなんですけれども、いつか勝つことを期待して行きたいかなと思います。では、イスラエルの戦いとは、どのようなものだったでしょう。旧約聖書の時代は、ですね、神様の王国というものは物質的な王国でありました。この時の戦いは実際に剣を持って戦う、そういう時代であります。しかしですね、イエス様が来られた今の時代は、御国、神様の王国というものは見えない国となっています。ですので、私たちクリスチャンの戦いというものはあるんですけれども、それは聖書に書かれて、ある通り血肉によるものではない、見えないものとの戦いというものとなりました。ですがクリスチャンの戦いは武力での戦いではないですね。でも先ほども言いましたように、当時のイスラエルの時代というものは、実際に、ここからヨルダン川を越えてカナンの地に侵入して領土を得ていくという、まさに実際の戦いというものでした。そしてですね、そのカナン人というものはどういうものかと言いますと、非常に強くてですね、この馬や戦車というものをすごく巧みに使うんですね。古代エジプトとかもよく使ってたんですけれども、いわゆる戦車って言っても今みたいにそのキャタピラーがついてですね、大砲ズドーンとかいうことじゃなくて、いわゆるその馬車みたいな感じですね、馬につながって戦う、こういう戦術を使ってました。要するにすごく強いわけですね。それに対して神様が、馬や戦車やあなたよりも多い軍勢を見ても彼らを恐れてはならないというわけですね。ではイスラエルは軍備というものは実際どうだったかと言いますと、それに対するイスラエルの装備というものは馬や戦車はありません。進学校の先生が言ってたんですけれども、その当時の、武装としては、せいぜい百姓一騎といいますか、農民一騎ぐらい程度のものしかなかったんじゃないのかと言われてました。実際旅の最中ですからね、それほど強い、ものは持ててなかったようです。そんな状態でこの馬車や馬を恐れてはならないと言われたとき、どう思うでしょうか。やっぱりこの、いやいやいや、ちょっと無理でしょうと。馬速いし、戦車強いし、 勝てないでしょ、怖い怖いって思うのが、まあやっぱり、まあ、人間というところなんでしょう。しかしでもこの恐れるなという言葉に対してイスラエルの民はしっかりと向き合わなくてはならなかったのです。なぜかと言いますと、正確に言うと彼らのお父さんお母さんの世代はですね、実際にこの敵を恐れてはならないという状況にあったときに、神様を信頼せず敵を恐れてつぶやき失望し、それによって神様に裁かれ38年アラナをさまよって今に至るというこの現実があったからですね。ではその38年前何があったのかっていうのをちょっと見てみたいと思います。ではちょっと38年前にタイムスリップしてみます。タイムマシンのでカデシュバルネアというところに行きたいと思います。時は38年遡り、イスラエルの民はシナイ山を出発して恐ろしいアラノを抜けてカデシュバルネアという地にやってきました。主はそこでイスラエルの民ですね、こう言うのです。見よ、あなたの神主はこの地をあなたの手に渡されている。登れ、占領せよ。あなたの父祖の神主があなたに告げられた通りに恐れてはならない、おののいてはならない。申命記1章21節と語られるわけです。その言葉に対して、イスラエルの民はまず何をしたかと言いますと、石膏というものを送りました。石膏というものは、まあ、いわゆる偵察部隊ですね、その様子をじゃあ見に行ってこようと、神様がそのこう言われるのであればまず見に行こう様子をと行くわけですね。でその石膏が見て帰ってきて、報告を受けるんですけれども、それをまず報告の内容、最初に、彼らが言った言葉は神様の約束の確かさでした。実際にそのカナンの地というものを、見ていくと、まあ、とても豊かな土地だったことが分かったんですね。まさに父と蜜の滴る土地、神様の用意してくださったものは本当に素晴らしいものだ、それだけ確認できたらよかったのですが、彼らはそれ以外に、見なくてもいいものを見てしまうわけですね。それはそこに住む人たち、アナク人と言われる人たちが、まあ、もうすごく強大な背の高さ、もう化け物のような人たちがいっぱいいたようです。またその大きな高い城壁、まあ、要するに強い軍備ですね。で、それを目の当たりにしてしまったわけです。それに対してイスラエルの民は心をもうくじいてしまったわけですね。その目に見える脅威に恐れてしまったわけです。それに対して主はモーセを通して、いや、エジプトからここまでお前たちを守ってきた私がここでもあなたたちを守るよ、私に信頼しなさい、この地はあなたたちに与えたのだから進みなさいというわけです。私を信じなさい、そういうわけですけれども、それに対して民は絶望するんですね。いや、神様は私たちを滅ぼそうとしている、私たちを根絶やしにしようとしているとつぶやくわけです。主がそれまでどれだけイスラエルの民を守ってきたことか、エジプトから実際に連れ出し、エジプト兵やアマレク人の兵隊から守り、お腹が減ったらマナを降らせ、喉が渇いたら水を与え、昼は雲の柱、夜は火の柱を立てて、どんな時もいついかなる時もずっと神様そばにいてくださって守り導いてきたわけですね。それなのにその時に 神を信頼せずに、そこまでしてくださる神様を信頼できずに、彼らは恐れの方を取ってしまったわけです。それに対して神様は怒ったと聖書には書かれています。ですがその怒りという怒りもありつつも、神様はその時本当に何とも言えない悲しみに満ちていたんじゃないでしょうか。そしてその裁きとして、彼らが与えられたものは、この悪い世代のこれらのもののうちには、私があなた方の先祖たちに与えると誓ったあの良い地を見る者は一人もいない。申命記1章35節つぶやいて神様を信じることのできなかった人たちはもう約束の地に
見ることもできないし入ることもできないと神様から宣言をされるわけです。裁きを受けるわけですね。ただしこの時例外に2人だけ、約束の地に入れるという人がいました。カレブとヨシュアという人物です。彼らは偵察で実際に見に行ったものなんですけれども、彼らは恐れずに主の約束を固く信じてた。ですから彼らだけは約束の地に入れると神様は、言われました。なかなか厳しい裁きだとは思います。しかし主は裁きをされながらも大きな憐れみも見せてくださいました。子供に関してはですね、約束の地に入れるって約束してくれたんです。あなた方が略奪されるだろうと言ったあなた方の幼子たち、今はまだ善悪のわきまえのないあなた方の子供たちがそこに入る。私は彼らにそこを与えよう。彼らはそれを所有するようになる。新命記一章39節。まあ神様を信じることができなくて入れなくなった。それはまあ自業自得といえばそうかもしれませんけれども、まあすごく辛いですよね、心の中は。そしてその辛さの上に、心に残るもの、心残りなのは、心配なのは、まあ当然我が子のことでしょう。私たちは死んでしまうが、その後残された私たちの子供たちはどうなってしまうんだろうか、そういう思いがあるのは、親としては当たり前ではないでしょうか。そのような思いも、神様はしっかりと見てくださったのではないでしょうか。まあ、大きな憐れみもあるとともに、これはアブラハムから続くですね、神様の約束、それを神様は決して忘れていないということでも、あると思います。神様は、決して約束を忘れないし必ず約束を守られる、そういう方であることはここから伺えることができます。そこから38年経ってその子供たちが大人になった今ということなんですね。というわけでまた38年後にまた戻りましょう。今度はデロリアンでちょっと戻っていきたいかなと、はい、まあ小ネタをちょっと挟んでその中で先ほどの御言葉と向き合うということになるんですね。恐れるな。しかし、一度自分たち その父たちは神を信じず敵の強大さを恐れてしまった。その中で自分たちはどうしなければならないのか、それを突きつけられるわけです。しかしこの恐れてはならないという言葉とともに神様はもう一つの言葉も与えてくださるのです。それはこの主があなたと共におられるということですね。こちらも共に行ってあなた方のためにあなた方の敵と戦い勝利を得させてくださるのはあなた方の神主であるということです。神様はやむこもにこの恐れるな恐れるな恐れるな、それだけを言ってらっしゃいません。恐れる必要のない根拠というものをはっきりと示してくださいます。それは主が共におられるからであるということです。私が一緒にいるのだから大丈夫だ、恐れる必要はないということを、ここで語れるんです。これがイスラエルの民の戦いにおける忘れてはならない見教えになります。どんな状況であっても恐れずに共にいてくださる主を信頼 しなさいと。そうすることによって、これから、その勝利をあなたたちに神様が得させてくださる。実際にこれからカナンの地に入って厳しい戦いが待っているイスラエルのためにとってこの御言葉というものは非常に、大切であり、向き合わなくてはならない、言葉だったわけですね。でこの旧約聖書においてですね、この恐れるなと書かれる箇所は他にもたくさんあります。いくらかちょっと例を挙げてみますと、一つは出エジプトのエジプト兵に追いかけられた時ですね。実際に海が分かれる時、航海が大ピンチの時です。そういう時であっても恐れてはいけない。で主があなた方のために戦われると、恐れるな、それとともに主があなたのために戦われる。 また先ほど言ってヨルダンを渡りカナンの地に入っていくという時、実際に 入っていく時ですね、そこのリーダーはヨシュアという人物ですけれども、そのリーダーに対して神様は、恐れてはならない、おののいてはならない、あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからであると、強くあれ大きくあれと、ここでも恐れてはならないとともに、あなた主があなたのと共にある、そのように、言われます。また、時代がだいぶ、先になって、南ユダ王国のヨシャパテ王という、王様の時代です。この時に、モアブ人とアモン人という人たちが連合になって大軍になって、王国を襲ってくるというシーンがあります。もうその時はもう大変です。大ピンチ、本当に、みんな困って、うわ滅ぼされる、そういう恐れてしまいそうな時に、神様は預言者を通してこう語られます。この戦いではあなた方が戦うのではない、しっかり立って動かずにいよう、あなた方と共にいる主の救いを見よう、ユダを呼びエルサレムよ、恐れてはならない、気落ちしてはならない、明日彼らに向かって出陣せよ、主はあなた方と共にいる。必ずこの恐れてはならないという言葉とともに、主が共におられる、主が共に戦ってくださるという言葉が必ずくっついてくるんですね。これはどういうことでしょう。恐れるな、恐れてはいけません、そのような禁止という戒めという言葉ではなくて、先ほども言いましたが、私があなたと共にいるのだから恐れる必要はないんだよと、そういう力強い励ましを神様はそこでされてるんじゃないでしょうか。大きな問題が立ち塞がった、そういう時こそ恐れが出てしまう、でもそういう時こそ神様は強く語られるの。私を見なさい、私の声を聞きなさい、私を信じなさい、私に全てを委ねなさい、そう語られた時、そして私たちが神様に委ねた時、イスラエルの民は実際に海は割れ、川は裂け、城壁は崩れ、大軍は蹴散らされ、イスラエルの民は守られてきました。イスラエルの民は神様を信じる信仰によって守られてきたんですね。さてでは、現代に生きる私たちは一体どうでしょう。皆さんそれぞれの人生の中で恐れを抱いたことがありませんっていう人いますか。いないですよね、やっぱり。やっぱり生きている限りどうしても恐れというものは出てくると思います。私もですね、よくあります。まあ私もこんなに、まあ、体大きくてでかいなりはしてるんですけれども、まあ、心はまあ結構小心者でして、ビビリなんですけれども、今日ももうドキドキして緊張もしてるんですけどもね、とにかくまあ生きている中で不安や恐れ私もたくさんあります。今私はですね、こうやって、神学生として今皆さんの前でお話をさせていただいておりますけれども、実はですね、おととし神様から牧師になるように召しを受けた時ですね、私は恐れを抱いていたんですね。私は正直に言いますと、もともと牧師になりたかったわけではありません。もちろんクリスチャンとして神様を第一として生きていく、そのようには決めていました。ですがあくまで信徒として教会に仕えていきたい、そういう思いがありました。仕事も順調にいってましたし、まあ、もう死ぬまで香川県でね、暮らして、まあ、香川県大好きなので、毎日うどん食って、生きていきたいなと思ってたんですけれども、また両親もだんだんと年老いてきましたし、まあ、たくさん迷惑もかけてきたんでね、せめてそばにはいてあげたいな、そんな思いもありました。そんな時に、神様から証明を、いただきました。ある御言葉を通していただきました。 それがこのエレミア書の一章の五節から八節です。私はあなたを体内に形作る前からあなたを知り、あなたが腹から出る前からあなたを性別し、あなたを国々への預言者と定めていた。そこで私は言った。ああ神主よ、ご覧の通り私はまだ若くてどう語っていいかわかりません。すると主は私に仰せられた。まだ若いというな。私があなたを使わすどんなところへでも行き、私があなたに命じるすべてのことを語れ。彼らの顔を恐れるな。私はあなたと共にいてあなたを救い出すからだ。このように言われました。で、この箇所を読んだときですね、私は本当にハンマーで頭をぶん殴られたような衝撃があったんですね。これは間違いない、これは神様から招かれた召しであると、そう確信を持ちました。ですがその時の私の心というものは、喜びよりも不安、恐れ、戸惑いでした。とてもじゃないけど自分が牧師をするような人間ではない、もう自信が全くなかったんですよ、牧師できる自信が。私にはできない、このまだ若いと言うなとか、まあもう若くないんですけどそんなにでも自分はもう未熟であると、うん、それは思うわけですよ、無理無理無理、神様本当に私にはできませんというわけなんですけれども、自分の力量に自信がない、私に対して神様はでもそんな心、私の心を見越してですね、イスラエルの民と同じく、恐れるな、私はあなたと共にいてあなたを救い出すからだと言われるんですね。そこで私もすぐにはいと答えられたらいいんですけれども、本当にかっこいいんですけれども、私はすぐにはいとは言えなかったんですね。非常に葛藤してしまいました。自分が牧師をできる自信も全くなく、また人生が大きくシフトチェンジする、方向転換する、そういうことにも不安も覚え、恐れを抱き戸惑いました。それはどういうことかと言いますと、この恐れるなと、私はあなたと共にいてあなたを救い出すからだと神様が力強く語る、その言葉を私が信じることができていないということでした。自分の信仰の弱さを本当に痛感しました、ね、魂が本当に砕かれました、その時。しかし私はその時ですね、自分の信仰の弱さを本当に痛感しつつも、アブラハムのようにですね、忠実で揺るがない誠実な信仰を持ちたいと思ったんですね、うん、神様に対して誠実でありたいと、そう思った私はひたすら祈って、ひたすら聖書を読みました。そうすると不思議なことにですね、本当にたくさんの励ましを直接神様から御言葉を通していただき、また間接的には人を通してたくさんの励ましを導きをいただきました。するといつの間にかですね、そのあれだけ恐れと不安でいっぱいだった私の心が、いつの間にか喜び、平安に満ちてたんですね。そして私は自分のその人生というものを改めて全て神様に捧げることを決めることができました。もちろんクリスチャンになるということは全ての人生を神様に明け渡すということなんですけれども、私はまだ手放すことができてなかったんですね。まだこれだけはみたいな感じでちょっと握ってた。それを握ってしまってたゆえに恐れが生じたんでしょう。でもそれを神様の力によって、主によってそれを手放すことができました。聖霊の助けがそこにあったんです。思い返すと、迷った時、辛い時、悲しい時、困難な問題にぶつかった時、つまり恐れが生じた時、そんな時こそ神様がそばにいて私を引き上げてくれた、そんなような気がします。皆さんもどうでしょう、そうではないでしょうか。思い出してみてください。必ずそういう時があったと思います。詩篇103編にもありますが、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。どんな時に神様があなたのそばにいて あなたを守り導いてきたのか、それを忘れないようにしましょう。イスラエルの民もそうなんですね。エジプトを出てアラノで40年過ごして、いざカナンの地に入る前に改めて忘れない、思い出すことが必要だったわけです。誰がここまでエジプトから連れてきて40年間守ってきたのか、休むことなく常に主が共にいてくださり守られてきた、このことを決して忘れてはならなかったんです。これが新命記における一つの大きなメッセージです。そしてこの主が私たちと共におられるというメッセージはですね、イスラエルの民だけに向けられたものではない、今はないです。メッセージは、このメッセージは聖書全体を通した一貫したメッセージであります。この言葉は現在においては私たち一人一人に向けられた言葉であります。それはこの言葉をまさに表す方が全人類のためにこの世に来てくださったからです。それがイエス・キリストです。神の御子なるイエス・キリストがこの地上に、この世に来てくださった、この素晴らしい恵みが、事実が、まさに主が私たちと共におられるという愛と恵みの実現ではないでしょうか。それをマタイの福音書ではインマヌエルという言葉で表現しています。まずイエス様が生まれる前ですね、御使いが身を処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。インマヌエルという言葉はヘブライ語で神は私たちと共におられるという言葉です。イエス様の存在そのものは、神様はそこ、私たちと共におられるという、その証明になるんです。神様が人になって来てくださった、何よりもそれは共にいるということなんです。そしてこの世に来てくださったイエス様は、私たち人類のすべての罪を背負って十字架にかかってくださり、死んで3日目によみがえられ、この愛と恵みは本当に確かなものとなりました。先ほど主の良くしてくださったことを何一つ忘れないようにと話しました。皆さんそれぞれにおいて多くの恵みを受けてきたとは思うのですが、しかし誰もが一番忘れてはならない、それがこの十字架の贖いと復活、そしてそれを信じる者が永遠の命を得る、この驚くべき恵み、もう本当に言葉にもできない、びっくりするようなこの恵みが一番忘れてはならないことではないでしょうか。私たちは全てを投げ打ってでも救いたい、そう思われるほど神様から愛されています。この素晴らしいグッドニュースを、福音を忘れることなく、毎日心に留めて覚えることが、私たちにとってはとっても大切なことではないでしょうか。そしてイエス様復活された後、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと、そのように語られました。マタイの福音書はインマヌエルで始まってインマヌエルで終わるんですね。イエス様は最後にもちゃんとあなた方と共にいるよって約束してくれるんです。恐れに対して共にいるよって。1回目の礼拝の時にイエス様もちょっと言ってくださったんですけど、このイエス様が復活して、まず弟子たちにまず語りかけたことは、まあ、恐れるなってことだったんですね。で、私たち神様がいないときに恐れてしまう。でも、だからこそイエス様が来てくださった。そういうことを思わされます。私たちは生きている中で苦しみや悲しみ、痛み、困難な問題が目の前に立ちふさがって、恐れを抱いてしまうことがあります。それはもうあたかも本当に大軍が押し寄せてくるように見えるかもしれません。で、その恐れが私たちを神様から引き離そうと、するかもしれません。でも主はどんな時も必ず私たちのそばにいてくださいます。で、その方は心から私たちを愛してくださっています。それはもう口先ではありません、見せかけでもありません。すべてを捨てて投げ打ってでも救いたいと思われるほどの愛です。その愛で愛されています。そしてその愛はどんなものからも私たちを引き離すことはできないと聖書に書いています。た 高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスのある神の愛から私たちを引き離すことはできません。そのように書いております。それでも恐れを感じる時があります。その時は求めましょう、祈りましょう、神様の愛を受けましょう。全く愛は恐れを締め出しますと聖書にも書かれているからです。私たちは完全な神様の愛によって恐れから解放されるんです。恐れはね、自分で克服するんじゃないんです。神様の愛を受けて、それによって恐れが締め出されていくんですね。愛を求めて祈りましょう。そして御言葉に触れましょう。求める者には聖霊が与えられます。聖霊が必ず助けてくださるからです。主があなた方と共におられる。どんな時もです。この安心感あふれる御言葉をしっかりと握って、十字架の愛を常に覚えて、恐れではなく平安の中、一日一日を神様と共に生きていきましょう。それではお祈りいたします。ハレルヤ、天の父なる神様、主はあなたの皆を褒めたたえます。神様、私たちは、本当に生きていく中で困難苦難があるとき、恐れを抱いてしまうことがあります。大軍が襲ってくるように思ってしまうときもあります。孤独に感じるときもあるかもしれません。しかし、いついかなるどんなときでもあなたが私のそばに、私たちのそばにいてくださり、守り導いてくださっていることを心から感謝いたします。あなたの愛によって本当に恐れが締め出され、あなたの愛によって心の平安の中、一日一日あなたを見上げていく、そんな毎日を私たちが過ごしていくことができますように、神様どうぞ導いてください。主よ、すべてのことに感謝いたします。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。